この神明期は前回ヨルダン川の西側にいる人たちのために書かれたと申しました。実際このモーセの説教を聞いた人々はヨシュア記でヨルダン川を渡って、川の向こう側西側に住むことになります。ですからこの6節から8節の言葉は西側に住んでいる人が一番忘れてはならないことをまず書いているところですね。でそれは何かと言いますと、まあ、これから進んでいくんですけども、与えられた土地に住みますが、その土地を与えてくださった主のことを忘れてはいけないということなんですね。で実はそれを忘れてしまうという歴史がございまして、この申命記の8章17から18もちょっと見ていただきますと、そこでもモーセは言ってます。申命記8章の17、18、あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今のようにしてくださったのである。こうそこでもモーセは言っております。たとえレバノン山や、この7節ですかね、8節になります、7節ですね。7節にはですね、レバノン山とかタイガユーフラテスまでのことを書いてるんですね。まあ実際はそこまでイスラエルは土地を与えられなかったんですけども、たとえ そこまで 手に神様からいただいたとしても、この主のことを絶対に忘れてはならない、思い起こさなければならないということをこの最初のこの6節から8節でモーセは言っております。私たちも皆さん主からいろんなものを与えられてまして、そのことを忘れてはならない、思い起こさなければならないということを新約聖書でも指摘されてます。特に使徒パウロがコリントの教会に行った時にですね、コリントの教会の人たちがそのことを忘れていたようで、彼は手紙で書いてます。第一コリント4-7、第一コリント4-7、一体あなたの持っているものでいただかなかったものがあるでしょうか。もしいただいたのなら、なぜいただかなかったような顔をして高ぶるのですか。とこうコリントの教会にパウロは手紙で書いています。ですから大切なんですね。さて9節から指導者役職者の任命のことが書いています。つまり民衆の上に立つ指導者を任命しなさいということです。で、この 役職、指導者はですね、やはりモーセから受け継がれたものなんですね。一番最初に神様がモーセを指導者に立てられました。で、それに基づいて、この各指導者も立てられるわけです。ですから、上に立つということは、その上に立って何か自分に与えられた権力を振るってもいい、ということではなくてですね、この12節にありますように、モーセと同じように民衆の重荷を負うために上に立つんですよということをポイントとして語られています。かつて輸出エジプトしまして、シナイ山に到着して10回をいただいたんですね。10回は出エジプト記20章にありますけども、シナイ山に着く前18章、そのところで、13節でモーセは民を裁いていたとあるんですね。モーセは指導者として何をしたかと言いますと、何か自分の権力を使ってこう何か大手を振るったというよりも、みんなのいろんな問題を裁いていたと、この18章の13節にあります。で、その時にですね、妻のチッポラのお父さん、舅にあたるエテロさんが、その様子を見まして、それじゃあモーセがもう倒れてしまうので、長を何人か長を立てるようにとアドバイスをいたしました。で、その時もですね、この砂漠ということが人の重荷を負うこととして取り扱われていました。新命記に戻りましょう。13節にその指導者を長を選ぶのに、賢明さとか思慮深さとか豊かな経験とか、そういう条件が書いてますけども、これらの与えられたものは民の重荷を負うために用いられます。これは大変現代の上に立っている人ですね、例えば政治的に上の方に立っている人とか、いろんな方がおられますね。そういう指導者に対して、非常に示唆深いことを伝えてますね。有能な人が上に立つんですけども、果たしてその人の重荷を負うためにそれが用いられているのかと思わされるようなニュースがたくさん入ってまいります。まあ、その辺で示唆に富む場所ですね、ここの箇所は。さて、具体的に千人隊長、百人隊長、50人隊長、十人隊長と役人、あと裁判人などが挙げられていますが、彼らの負う重荷で一番大きいのはやはり裁くことですね。それで16節以下でこの裁判人の働きについて詳しく取り上げられています。 まあ、ですからこの隊長さんたちが裁判長になっていろんな問題を裁いたと思います。でここのところでですね、ポイントは17節ですね。裁判は神に属することとこうあります。これは大変重要なことで、後に、イスラエルが国を築いて王様が次々、建てられた時代、その時代の裁判のことが大変問題に なっている箇所があります。ちょっと紹介しますと、歴代史下19章、歴代史下19章6から7節、こういうふうなことが書いてますね。歴代史下19章6から7節、人のためではなくて主のために裁くのだから、自分が何をすべきかよく考えなさい。裁きを下すとき、主があなたたちと共にいてくださるように、今主への恐れがあなたたちにあるように、注意深く裁きなさい。私たちの神主のもとには不正も偏見も賄賂もない、収賄ですね、収賄もない、こう記されてますね。ですから王様の時代にですね、誤った裁きがなされていたようです。預言者たちも彼らに対して、神を恐れないことを指摘しています。なぜなら彼らが裁きを曲げて行っていたからですね。大変な仕事ですけども、この裁くという言葉はいろんな意味がある言葉が使われてまして、もちろんこれは正しい、いやこれは間違っている、これは善、これは悪というような判定をする、ジャッジするという意味もありますが、もう一つ興味深い意味もある言葉なんですね。それは人とつながるという意味を持つ言葉でもあります。神様はモーセ、ヨシュア、そして、いろんな指導者を立てて神様の代理として民を裁かれました。後に獅子を立てましたですね。彼らは裁き司とか言われまして、彼らも神様に代わって裁きました。でその後預言者を立てましたね。預言者もその語る内容はほとんどが神様の裁きを伝えるということですね。神様はこの件に関してこう裁かれます、こう判断されますということをその当時の指導者に預言者たちは、伝えました。命がけでですね、ほとんどがその王様の言うことと反対のことをですね、みんな反対のことをしてましたから、伝えなければならなかったので、預言者というのはそういう意味で命がけでした。そして終わりの時に神様はイエス・キリストを通して裁かれたと言えるでしょうね。ピリポ・カイザリアの山でイエス様は体が真っ白に輝く時がありましたですね。でその時にですね、 かつての裁き人を代表するモーセとエリアと何か話し合いをしました。で、その山というのは一番、イスラエルの一番北の方にありまして、でそこからですね、南に下っていくんですね。目指すはエルサレムの十字架です。ですからその山の頂上でモーセとエリアと何を話したか、聖書にはこれこれのことを話したとは書いてませんが、察しがつきます。これから行こうとするエルサレムでのことについて、モーセとエリアと話し合いをされたですね。それは十字架と復活のことだったと思います。イエス様は多くの民衆の前でおっしゃいました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。こう招かれたイエス様は最後の裁き人として十字架で全ての人の罪の重荷を背負って自ら裁きを受けられましたですね。そして神と人を、人と人をつなぐ道をその愛する行為によって、通してくださったですね。そしてその技を終えて天に上り、神の右の座、すなわち裁き主の座に着かせられたということですね。ですからこの一連ずっと流れを見ますと、裁くということがずっと続いてますね。今日の申命記のこの1章6節から18節、ここでモーセが裁くことの重要さを言いました。そして、人にとって神を恐れることがいかに重要であるかを言いましたですね。私たちもそのことを心に留めなければなりません。私たちも人を裁くことがあるでしょうね。まあ、ジャッジする、判定するときはこの人はこうだとか、ね、まあ、自己中心的に裁いてしまったり、簡単に裁いてしまったり、いろんな反省させられることがあります。今日の御言葉、裁き、裁判は神に属することというのは非常に重要ですね。そして裁きは人の重荷を負うこと、そして人をつなぐこと、まあ、こういう大変示唆に富む内容が今日のところに示されています。私たちは毎週礼拝で信仰の告白の中で、賢より来たりて生けるものと死ねるものと裁きたまわんと告白してますね。私たちはこの裁き主の主であるイエス様のことをですね、忘れてはならないですね。そしてここにですね、やっぱり希望がありますね。本当に正しく裁かれる方であるということですね。毎週この信仰告白をしてますが、使徒信条の時、まあ、今日のことも思い起こしてですね、神を恐れるとともに希望を持ってですね、この告白をいたしたいと思います。 今日のところはここまでといたしまして、お祈りの時といたしましょう。